たします。2025年最後の聖日礼拝をこのようにして共に守ることができ感謝します。この1年間個人においてもまたこの日本を見てもさまざまなことが起こりました。心を痛める事柄もいっぱいありました。自然もうめいているとパウロがロマ書8章で言っておりますけれども、その言葉は現実になりまして、今年の夏も灼熱地獄で私たちもまた自然もすごく苦しめられました。イエス様はマタイ小目視においてさまざまな悪しきことが起こると予言をしています。まさにイエス様の言われていることが成就しているただ中に我々は生かされているわけです。そのような中で私たちはクリスチャンとしての生きる意味を、クリスチャンとして生きることの意味を問われ、キリスト者として立ち続ける信仰が問われています。この世の中で変わらないものがあります。それは何でしょうか。それは私たち人間の中にある醜い心、罪です。同時に変わることのないものが他にもあります。それは聖書の御言葉の真実です。聖書の御言葉は神の言葉なのか、2000年間このことが問われ続けてきました。そして確かに聖書が神の言葉であるということはこの2000年間証明され続けてきました。私たちの持っているこの聖書とは一体どのような書物でしょうか。聖書、これは信仰の書です。聖書、これはイエス様がいかに愛に満ち溢れておられるかということを証ししている書です。聖書、この書を信仰を持って読むときに私たちに生きる希望が満ち溢れてまいります。2025年、私たちにはいろいろなことがありました。希望を失わせるような厳しい現実に立ち至ることもありました。しかし私たちは今朝、聖書の御言葉によって信仰を強められまして、パウロが言ったごとく、第2コリント48節の御言葉ですけれども、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。なぜならば主イエス様が他でもないこの私と共におられるのだからと力強く宣言するものでありたいと切に願う次第です。今日この時間イザヤ書の60章を選ばせていただきました。現在日本バプテスト連盟の聖書日課ではイザヤ書を読むように導かれておりますので、今日はこの60章から共に恵みを分かち合っていきたいです。皆さんご存知の通り、イザヤ書というのは非常に長い書物でありまして、なんと66章もあります。そしてこのイザヤ書の書かれたちょっと時代背景がわからないと、文章を読んでもちょっと理解が難しいのかなと思います。いつも読まれるイザヤ書53章あたりは、イザヤ、第一イザヤの霊と精神を受け継いだと言われる第二イザヤと呼ばれる人、個人もしくは預言者の集団によって預言されたものであると言われています。そして、イスラエルの民の思想、信仰、宗教にとって決定的事件となったバビロン捕囚の末期に預言されたものであると言われています。これ53章のことです。そして今日の60章というのはバビロン捕囚から解放されまして神殿を再建した後に書かれたものであろうと思われます。研究によりますと、イザヤ書56章から最後の66章までは第三イザヤと呼ばれる預言者の集団によって書かれた可能性が高いというふうに言われています。イスラエルの民は60年にわたる、捕囚の苦しみから解放されました。そして戻ってきました。神殿を再建しました。しかし外なる神殿は、完成しても内側というのは全く整えられていませんでした。首都エルサレムに住む者は誰もおらず、神殿を再建してもそこで祭儀を司るレビ人、祭司がおらず、礼拝もまともに行われていない、そのような状況でした。霊的にはもう惨憺たるありさまだったわけです。イザヤ書60章を予言したこの第三イザヤと言われる人もそのような非常に厳しい状況を見ていたと思われますけれども、そのような中でなおも希望の予言をしているわけです。イスラエルは復興を成し遂げるであろう、再び都エルサレムは繁栄するのだと、そのように予言をしています。そして今日この時間、 イザヤ書60章の一節の御言葉に注目していきたいです。この一節の素晴らしい事実が皆様お一人お一人の現実に成就することを切に願います。私は本当に信じています。我々のうちにバビロン捕囚のような厳しい現実があったとしても、その苦しみの中で終わることが主の御心ではないんだということを、主の見許しの中で一つ一つのことが起こってきている以上、その問題に対して我らの主なる神は解決の道を備えておられる。主は解決の道をすべてご存知であるということ、事実我々の信じる聖書の主なる神は力ある御手を持って私たちを解放し復興を与えてくださるんだということを私は固く信じています。今日ここに集っておられるお一人お一人も、今日の一節の御言葉を本当に握って信仰に立っていただきたいと切に願っている次第です。今日の皆さんでお読みしたイザヤ書60章の一節を前の聖書口語訳で読みますと、このようになります。起きよ、光を放て、あなたの光が望み、主の栄光があなたの上に昇ったからとなっています。これは聖書の研究によりますと、予言過去という形で表現がなされているそうです。どういうことかというと、現実は全く変わっていないんだけれども、語られた言葉がすでに成就したものとして予言されているという、そういう珍しい形です。今はまだ暗さの中にある、しかし神の栄光はすでにあなたの上に成就したのだと、先に起こる事柄を先取りして信仰を告白しているのです。起きよ、光を放て、あなたの光が望み、主の栄光があなたの上に昇った、この言葉を厳しい現実の中で他ならぬ私に対して語られている。そしてこの言葉をアーメン、その通りですと信じるのか、それともそうであればいいのに、けどやっぱり現実を見るとそんなうまくいかんよねと静かに諦めて、このイザヤ書60章一節の御言葉を否と取るか、ここに私たちの主なる神様に対する信仰が問われています。今はまだ暗さの中にある、しかし神の栄光はすでにあなたの上に成就した、このことを信じ抜くときに主の御業は私たちの現実に起こり始めていくのです。私たちの見る現実と主なる神の語られる言葉との間には大きなズレがあります。今日の箇所はそうです。エルサレムの現実はもう荒れ果てています。見た目も荒れているし霊的にも荒れ果てています。そのような厳しい現実だけを見て、神の言葉と現実のズレを見て信仰を奮い立たせなかったならば、予言が素晴らしい予言が語られてもけれどもやっぱりとか、しかし現実はという言葉を発してしまいます。私は先ほどから何回もしかしという言葉を使っています。このしかしというのは今日のメッセージのキーワードになろうかと思います。このしかしバットという言葉には2つの使い方があります。1、神は私を愛しておられるとよく言うけれども、しかしこんな暗い現実の中にあってどうしてそんなことを信じられようかと、このようにしかしという言葉を消極的に否定的に使う。2番目、自分の目の前にある現実は非常に暗くて悲しい、厳しい、しかしそれでも神の言葉が語られているから神の言葉を信じよう、このように厳しい現実に対して積極的に反抗して主の御言葉に立ち続ける、これは大いなるしかしと呼ばれるものです。私たちはしかしバットという言葉をどのように使っていくのでしょうか。人間の側に立って神の言葉をさばいて否定するしかしというか、一方でどこまでも神の側に立って神の恵みによって最終的に人間の現実を乗り越えていくしかし、どちらに立つのか。聖書はもちろん後者、大いなるしかしに立つようにと私たちに語りかけ続けています。たとえどのように厳しい状況があったとしても、現実に置かれていたとしても、主なる神様はこのように私に語りかけておられるのだから、その主の語られた御言葉に望みを置き、主の御言葉をキリストの忍耐をもって待ち望み続けていく、ここに聖書の生き方があります。この教会にも大きなビジョンが与えられています。 こちらに書かれている通りです。世界宣教のセンターとなるアンティオキア教会タレント、今そのビジョンは途上にあります。また多くの人が救われるところとなるであろう。この街道はやがて多くの主を賛美するためで満たされていくであろう。私たちの愛する者もリバイバルの中で救いに導かれていくであろう。300名礼拝は成就するであろう。1回で60名のバプテスマ者が与えられるであろう。この事実は今は起こっていません。しかし主が語られた言葉です。主は語られたことを必ず成就に導いてくださる、そのようなお方です。草は枯れ花はしぼむという言葉があります。この地球のすべては栄枯盛衰というのが必要です。しかし神の言葉は常しえに変わることはない。主のご愛と真実は変わることはないんだと聖書を通して主は私たちに証しをしておられます。イザヤ書55章11節、有名な御言葉です。このように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私が望むことを成し遂げ私が与えた使命を必ず果たす。これは主の御言葉です。私たち人間がどんなふうに変わったとしても主なる神は変わられることはない。主の語られた御言葉は必ずこの地に成就していきます。聖書を読んでいますとイエス様がペテロを弟子として選び出す箇所があります。ペテロはイエス様に従う前は何をしていたかというと漁師をしていました。ペテロはイエス様に出会う前の夜一晩中漁をしていました。ところが漁をしてもガリラヤ湖というところで漁をしてたんですけれども一匹も魚が取れませんでした。これでは全くもう商売上がったりでありまして家族を養うこともできません。ペテロは厳しい現実と向かい合いながら失意のうちに網を洗っておりました。そこにイエス様が来られたわけです。イエス様はペテロに船を出してもらうように頼みました。ペテロはイエス様の申し出を受けて船を出しました。そしてイエス様は船の上から多くの民衆たちに福音を語り伝えました。神学書ではなくイエス様の漫画物語を読みますとペテロはイエス様が乗った船が動かないように水につかまりながら船をしっかりと握っておりました。イエス様の話が終わりました。神学書ではなくイエス様の漫画物語によりますとイエス様は笑顔でペテロにありがとうとそのように言いました。ああイエス様こういう笑顔をするんだなと思って読んでましたけれども、でペテロは漫画物語の中で言いました。いいえお安いご用ですよと笑顔で答えました。それでイエス様はペテロに対してじゃあさようならと言って去っていかれたかというとそうではありません。それでは終わりませんでした。イエス様はペテロに言われました。沖に漕ぎ出して漁をしてみなさいと。ペテロはと思ったはずです。なんでもう疲れて寝たいのに昨日一晩中頑張っても一匹も魚釣れなかったのにこんな昼間に網を下ろしても魚なんか釣れるはずがないのになんで漁の素人からいちいち命令されなきゃいかんのかと。きっと人間の肉の思いでは、そのような思いが湧き上がってきたはずです。それでペテロは言いました。イエス様私たちは昨晩一晩中漁をしました。しかし一匹も取れませんでしたと言いました。しかしです。今日私がお話ししているしかしです。その後ペテロは何と言ったかというとしかしお言葉ですから漁をして網を下ろしてみましょうとそのように言ったんです。そして漁をしたんです。主の御言葉に従ったんです。なぜペテロはイエス様の命令に従ったんでしょうか。疲れているペテロを漁に突き動かしたものは一体何だったんでしょうか。分かりません。それは聖書に書かれていませんから。これは私の想像ですけれどもペテロもイエス様が船の上から語られる福音の言葉を聞いて深い感動を覚えていたのではないか。そのイエス様の言葉によって現実の厳しさを忘れるほどの慰め励ましをこの時受けていたのではないか。話を聞きながらどうもこの人は普通のラビではない教師ではないということを直感的に悟ったのではないか。そして何よりもイエス様の語られるお言葉命令に対して何かただならぬものを感じたのではないか。イエス様のお言葉網を下ろして漁をしてみなさいという言葉この命令にペテロの肉の思いを打ち貫く力があった。 そして主の御言葉の真実に圧倒されて従った。私はそのように聖書を読み解きたいわけです。なぜイエス様はこのように言われるのかさっぱりわからん。現実は厳しい。こんな時間に漁をして一体何になると？と。しかしイエス様が語られた御言葉だからやってみよう。信じてみたい。ペテロがイエス様の命令に従ったのはペテロの側に原因があったのではない。イエス様の側に原因があったと私は見ています。イエス様の言葉のその威力に圧倒されて現実は厳しいけどしかし語られたお言葉に従います。信じます。いな。信じせしめられて漁に出ていったわけです。その結果どうなったかというと網を下ろしますと船が沈没するぐらい魚が大量に取れたというのです。主の導きに従った結果厳しい現実が大逆転していきました。ペテロの話はこれで終わりません。そこから主イエスキリストに召し出され されまして新たなペテロの歴史ヒストリーヒズストーリーキリストのストーリーイエスキリストと共に歩むストーリーが始まっていくようになりました。またイエス様が最初に行った奇跡とは一体何でしょうか。それは水をお酒に変えてしまうという奇跡でした。これはもう酒飲みの人にはたまらない奇跡なんですけれどもこのイエス様の力を引き起こしたのは一人の女性の信仰の行為でした。イエス様は婚宴に招かれました。しかし婚宴の途中でなんとお酒がなくなってしまいました。ブドウ酒がなければもう宴も興ざめです。さて困ったどうする。その時に立ち上がったのがイエス様のお母さんであるマリアでした。マリアはイエス様に助けを求めます。母マリアは言いました。ブドウ酒がなくなりました。とすると神の御子イエス様は何と言われたかというと実のお母さんに対してですよ母よではなく夫人よとそのように言いましてこれ言語で訳すとですね私とあんたは一体何かっていうそのようなひどい厳しい言葉をイエス様は投げかけたというのです。イエス様はこの時もう30歳になっておられてすでに公の生涯に立っておられました。イエス様はすでに父なる神の御思い十字架の生涯に生きようと一生懸命戦っておられたわけです。そしてイエス様に従う人イエス様と信仰を同じくする者たちと共に歩もうとしておられたのです。それゆえにお母さんのマリアであっても肉の思いで近づくことを一切お許しになりませんでした。もう肉の関係をこの時イエス様は完全に断ち切っておられたわけです。マリアはどのような気持ちだったのでしょうか。私とあんたは一体何かと、そのように言われて、聖書に書かれていないからわからないんですけれどもこれも私の想像ですけどマリアの心はもう深く傷ついていたのではないでしょうか。実のお母さんなのに全くの他人扱いだったわけです。私とあんたは一体何かとそのように言われて深い悲しみに襲われたのではないでしょうか。それでマリアはあどうもすみませんと言って諦めたかというとそうではありませんでした。厳しい現実を前にしてイエス様から拒否されているという現実を前にして諦めなかったんです。聖書を読みますとしかしと書かれています。しかし諦めなかったんです。お母さんは召使いに言いました。この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと。厳しい現実を前にして大いなるしかしを持ってイエス様に近づこうとしたわけです。イエス様の拒否の言葉をなおも信仰の言葉で切り返そうとしたわけです。イエス様はそのマリアの信仰に応えてくださいました。この事態を逆転しようとイエス様御自ら立ち上がってくださったわけです。イエス様は何と言われたかというと石の水がめを持ってきなさいと言われました。6つありました。2ないし3メトレテス入る、相当大きな水がめです。聖書は本当非常に親切でありまして聖書から後ろの55ページを開いていただきますと1メトレテスが、どれぐらいかというのがちゃんと書いてあります。39リッターです。イエス様は言われました。それに水をいっぱい入れなさいと召使いたちは多分思ったはずです。なんだこの人なんか変なこと言ってんなと思いつつマリアが言うからその言葉に従ったわけです。するとイエス様は驚くべきことを言われました。それを持っていけ世話役のところに持っていけというわけです。召使いはどう思ったでしょうか。分かりません。聖書に書かれていませんから。しかし私が想像するんですよ。いやちょっとあんたちょっと何杯言ったねってこんな水は持っていってどうすっとねって 絶対思ったに違いありません。怒られるやんかって絶対思ったに違いありません。しかし召使いはしたかったんです。マリアからこの人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言われていたからです。多分と思ったはずです、召使いたちは。しかしこの人が言うからもう世話人に怒られると分かった上で、覚悟の上で運んだんです。一見無意味に思えるけれども、けど命令に従おうと思ったんです。主の言葉に従った結果、極上のブドウ酒にその水が変わっていったのです。主イエス様のおっしゃることと私たちの目に見える現実というのは非常に大きなズレがあります。しかしその現実の中で主と主の御言葉に頼り続けているなら、行くならば、厳しい現実を前にしてなおも主イエス様信じます、あなたのおっしゃったことは必ず成就します、成し遂げてくださいますと、そのように信じて主イエス様だけを見上げ続けていくならば、主イエス様はその私たちの信仰に応答してくださいます。いろいろ聖書を引用して本当に申し訳ないんですけれども、マタイ伝8章にローマの軍人さんの素晴らしい信仰が載せられています。後からお読みください。百人隊長といいますから、中隊長、かなり位の高い人なんですけれども、その百人隊長が、脳卒中で苦しんでいるしもべを癒してもらいたいとイエス様に懇願しました。イエス様は、おう、じゃあ一緒に行って癒してやろうじゃないかと、そのように言われました。その時百人隊長はイエス様に言いました。主よ、私はあなたの屋根のもとにお迎えできるようなものではありませんと。絶対権力を有しているローマ帝国の軍人さん、しかもそこら辺のペーペーではなく士官と呼ばれるくらいの、非常に位の高い、軍人さんの言葉です。本当に謙遜だなと思います。聖書の中に詩編51編にこのような言葉があります。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を、神よあなたは侮られませんと、詩編51編にこのような有名な言葉があります。このような心を持って主イエス様に迫ろうとする異邦人を、主イエス様は異邦人だからといって放っておくことはなさいませんでした。百人隊長は続けて言います。ただお言葉をください、そうすれば私のしもべは癒されますと。この人は神の言葉に力があるということを本当に知っていたわけです。百人隊長が言います。私も権威のもとにあるものですが、私のもとにも兵卒がおりまして、一人の者に行けと言えば行き、他の者に来いと言えば来ますし、またしもべにこれをせよと言えばしてくれますと言いました。これはどういうことかというと、権威ある言葉には力がある。人間の言うことでもこれだけ人を動かす力があるとするならば、神の御子であるあなたの御言葉にはなおさらのこと、力と権威があります。手を触れていただかなくて結構です。あなたの語られる生ける神の御言葉を私にくださいと、そのように言ったわけです。百人隊長にとってしもべの置かれている現実というのは非常に厳しいものでした。しかしです、その現実に屈しなかったのです。御言葉なるお方イエス・キリストが一言癒されよと言ってくださるならば治る、きっと癒していただける、この現実は逆転されると本当に信じ抜いていたわけです。御言葉を追い求め、語られる御言葉を本当に信仰を持ってアーメンと受け入れようとしていたのです。イエス様はこの百人隊長の信仰をもう激賞されました。これほどの信仰をイスラエルの中で私は見たことがないですよと。そしてイエス様は百人隊長に対して、行け、あなたの信じる通りになるようにと言われました。するとちょうどその時にそのしもべは癒されていきました。謙遜な心を持って御言葉なるイエス様に徹底的に信頼した結果でした。今日イザヤ書60章を読みました。非常に厳しい現実のただ中で語られた予言です。あまりにも信じがたい予言の御言葉です。時代背景を知ればですよ。私たちは今日の御言葉をどのように受け取るでしょうか。2節にこのように記されています。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れると。今がたとえどのように暗くあったとしても、やがて朝が来る、信じられる朝が来ると予言している。 そのように信じられる者にとって、今現実目の前にある暗さというのは、本質的には問題ではありません。武田百合子姉妹が首の骨をやられて、以前九州医療センターですかね、に長期間入院しているときに、この教会について主の御言葉が与えられました。何という御言葉か。預言家、冬来たりなば、リバイバルの春遠からじと、リバイバルの桜吹雪が吹くんだと、すぐに主の御言葉を受けましたと言われました。私は今日、イザヤ書60章の御言葉を選ばせていただきました。主は語られます。起きよ光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝くんだと。今日この御言葉を主が語られた御言葉として、皆様お一人お一人、魂に受け止めていただきたいです。握ってほしいです。で、主イエス様を見上げて、この言葉の成就を信じます。必ず主はこの事実を私の上に、私の愛する者の上に成し遂げてくださると信じますと、口に出して、宣言して、告白をしていただきたいのです。私たちに朝を来たらせてくださる、そのような主なる神の約束を信じて、私たちは戦いの現実に立ち上がって、立ち向かっていきたいのです。聖書の世界に生きていた人というのは、私たちの話す言葉というのを単なる意思の伝達手段としては考えていませんでした。イスラエルの人たち、少なくとも聖書の世界に生きていたイスラエルの人たちは、御言葉というものをもっとダイナミックなものとして捉えていました。当時のイスラエルの人たちは、今のイスラエルの人たちもそうだと思いますけれども、御言葉の中に爆破的な力があると信じていました。考えていました。御言葉そのものに物事を成し遂げていく力があると、そのように考えていたわけです。今、このように素晴らしい神殿が備えられていることを感謝しているんですけれども、この教会が建ったのも、元はといえば、主の御言葉の御言葉が語られた、そこから始まっています。石田兄弟を通して明確に主が御言葉を語られました。今は終わりの時代であるから、急いで神殿を建てようと、そのような御言葉を受け取ったというのです。終わりの時代、さまざまな悪しき事柄が起こってくると、イエス様はマタイの小目視においてはっきりと予言しておられます。今年1年間もいろいろな、不条理な痛ましい事件が起こり、我々日本国民はそのことにもう右に左に心が揺れ動揺しました。そのさまざまな不条理な事件に対してやり場のない怒り、苦しみ、悲しみ、痛みに襲われました。このような悪しき時代に急いで神殿を建てよう、それで神殿に逃げ込んで救いを得ようと主は語られたわけです。みんなで祈りました。その御言葉を信じて、当時集っておられた神聖教会の方たちが神殿を建てようと常に決意されました。教会が主なる神様の語られた御言葉に応答したその時、見える現実は非常に厳しいけれども、ここから大いなるしかしの信仰に立った時、現実は厳しいけれども、しかし主の御言葉が語られたのだからといって神殿建築に立ち上がって、なんと7年間で1億4500万という献金が主の恵みによって与えられました。この間、当時の教会に集われたお一人お一人が本当に血を吐くようにして、文字通り命をかけて神殿建築のために信仰を持って戦ってくださいました。その戦いに私は直接参与しておりませんので、私ごときが教会の神殿建築のその戦いを到底語り尽くすことはできません。その戦いを知りたい方は武田先生に聞いていただいたらよろしいかと、また石田姉妹、また井上姉妹をはじめ、また磯江雅子姉妹をはじめ、その時集っておられた方々にその戦いの様子をお聞きになればよろしいかと思いますけれども、ただ、私は語ることはできないんですけれども、ただ私が強烈に印象に残っているのは、借入残高ですね、借金の残高の表が祈祷室に貼られておりまして、その金額が徐々に少なくなりまして、最後赤い線が二重に引かれてアーメンと書かれていたことを覚えております。私はまだその時小学校の低学年だったんですけれども、その光景を見ながら、主イエス様は生きておられるということを信じさせていただきました。主の言葉は死んでいないんだということが分かりました。聖書の御言葉は作り話ではない、本当のことであり、この御言葉は聖書の御言葉は真実である、 そして聖書の御言葉は、主イエス様を信頼して歩む私たち一人一人に形を変えて何度も起こってくるんだということを信じせしめられました。愛する兄弟姉妹、私たちは厳しい現実に静かに諦めているべきではありません。それは主なる神様の御心ではありません。今日の箇所では、主の栄光があなたの上に昇ったと予言的過去で語られております。起こることを先取りして信仰を持って第三イザヤは告白をしているわけです。私たちはこの時間、不信仰の現実を見て襲いかかってくる不信仰の言葉を捨て去っていこうではありませんか。そして主イエス様の語られる御言葉に信仰を置くものに作り変えられていこうではありませんか。厳しい現実、目に見える厳しい現実を前にしても、大いなるしかしを持って主イエス様に対する信仰を貫く皆様お一人お一人になっていただきたいです。そのような2026年を本当に迎えていただきたいです。主に信頼する者は決して恥を被ることはありません。我らの救い主である神の御子イエス様は十字架にかかって死なれました。私たちの罪のためでした。イエス様が私たちの罪の身代わりとなって父なる神様の義の裁きを完全に受け尽くしてくださり、苦しんでくださり、恥を受けてくださり、そして死んでくださいました。主イエス様は命を捨ててまでも私たち一人一人を愛してくださる、そのようなお方です。そしてイエス様は3日目に復活され、今も生きておられます。そして今も主ご自身に対して心を全うする者のために力を表そうとしておられるわけです。今日御言葉が語られましたから、私たちは主と主の言葉に信頼していくものになっていこうではありませんか。主イエス様の語られる御言葉に突き動かされる人生を歩もうではありませんか。そしてイザヤ書60章1節2節の御言葉の成就に預かりまして、主の栄光をお返しする私たちになってまいりたいと願います。せっかくですから、もう一度皆さんと一緒にイザヤ書60章の1節と2節を一緒に読みたいと思います。スクリーン出ますか。もし出ればお願いします。こちら1節と2節を皆さんで本当に信仰を持って読んで、今日のメッセージを終わりたいと思います。よろしいでしょうか。で、自分の魂に刻みつける意味で信仰を持って大きな声で読んでいただきたいと思います。イザヤ書60章1節2節3、はい。起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。アメン。感謝いたします。2025年がもうすぐ終わります。この1年間も大変なことがいっぱいありました。しかし主イエス様は見えざる見てをもって力強く私たちの信仰の歩みを支え導いてくださいました。今朝の礼拝においても主に心からなる感謝を捧げてまいりましょう。そして来るべき2026年も聖霊を通して与えられる主イエス様の十字架の愛に支えられながら、本物の希望に預かりながら、救い主にして勝利者なる神の御子イエス様とご一緒に勇気と喜びを持って大きく歩んでいこうではありませんか。主の栄光があなたの上に昇った、この御言葉が来るべき2026年皆さんの上に成就することを信じます。アメン。祈ります。天のお父様、感謝いたします。今日も御言葉を持って私たち一人一人に迫ってくださりありがとうございます。主の光はあなたの上に輝いたと、主はあなたは今日私たち一人一人に語りかけてくださったことを信じ、心から感謝いたします。私は目の前にある現実を見るのではなく、大いなるしかしを持って主の語られた御言葉に信頼を置きます。主を本当に2025年も主の恵みの力、主の恵みに支えられて、本当に勝利のうちを歩むことができました。戦いの現実を主と共に守られながら歩むことができました。心から感謝いたします。来るべき2026年もイエス様とご一緒に主の御言葉に信頼しながら歩むことを得させてくださいますように。そして本当に厳しい現実の中にあっても、いつもイエス様に対する信仰を告白しながら、主イエス様と共に勝利の確信を持って歩む私たちとならせてくださいますよう切にお願いいたします。今日の御言葉が私たちの上に成就することを信じて、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アメン。感謝いたします。 それでは王道の賛美を捧げます。安徳聖歌の40番です。普段ちょっとあんまり賛美しないんですけれども、とても素晴らしい賛美の歌詞ですので、信仰告白と思って賛美を捧げていただければと思います。